それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書10章の1節から5節です。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。帰ってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。それでは、桜中学卒業式と対して、田辺さんにメッセージを取り継いでいただきます。
それでは一言、まずお祈りさせてください。天の父なる神様、今日も私のような小さき者がお話しさせていただきますけれども、どうか、私の口を清めてください。そして聞いてくださる皆さんの耳を清めてください。そして我々すべての全員の、心を清めてください。どうかお願いします。感謝して、イエス様の皆にお願いします。アメン。今日のですね、聖書箇所の重要な点というのは多分2つあると思うんですよね。羊が飼い主の声を聞き分けているということ。そして3節にある、彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出すということですね。羊飼いが羊の名を呼ぶということももう一つの重要な点だと思います。ではまずですね、3節のその、名を呼ぶということ。名前または呼び名というものについて考えてみたいと思います。まずこれまで何度も話してきたと思いますけれども、改めて私の名前の由来を説明させてください。和尚さんの章に武田信玄の源ですね。サハルと読むんですが、なかなか読んでもらえないんで、小学校の時からうちの田舎ではもう学校の先生も含めて、同級生はもちろん学校の先生も、で友達の親も私のことをサハル君とは呼ばずに、おい、証言って呼んでくれてました。そういう読みにくい名前ですけれども、この証という字は、リスペクトですね。たっとぶという意味があります。そしてこの言という字は、昔の中国の哲学者、老子、ラオツィですね。その人の教えの中で、物事の、なんていうのか、根源とはまた違うんだけれども、この言というものを突き詰めていくと、摂理ということになるそうなんですね。で、うちの父が神様の摂理を尊ぶ人間になってほしいという意味で、クリスチャン的な意味合いで私の名前をつけてくれたんです。で、昔はよく私が洗礼を受けたクリスチャンだと知ったら、クリスチャンネームは何なんですかとか聞かれることが多かったんですけど、私のこの坊さんのような名前がすでにクリスチャン的な意味合いを持っているわけで、田辺、ダビデだとか、パウロ田辺とか、勘弁してくれとか思っちゃうわけですよね。まあそう思ってました。まあ、もちろん人それぞれの信仰があるんで、クリスチャンネームをいただいて新しく人生を始めるというのもありなんで、私はそういう信仰は全然否定しませんけれども、私自身がどうかというと絶対嫌だなっていうのは昔からありました。このように日本人の多くは名前に漢字を使うので、それらの、まあ、複数の漢字であれば意味をつなげてまた別の意味を持たせるということが多いですね。つまり名前そのものに意味がある、意味を持つということが多いわけです。で、それとは別にじゃあ西洋人の場合はどうでしょうか。西洋人の名前も実は意味を持っている場合が多いです。で、大半の西洋の名前って聖書に出てくる人物が元だったりしますよね。例えばヨハネ、英語ではジョンですけど、スペイン語ではワン。これはですね、主は恵み深いという意味があるそうです。で、パウロ、英語でポールで、スペイン語ではパブロですよね。謙遜、小さい。で、マリアっていうのはね、スペイン語でそのままマリアですけど、英語ではメリーですよね。高められたもの、ミリアムという言い方をするそう、もするそうです。ミリアムって聞いたことあると思うんですけど、高められた。主によって高められた。で、うちの子も、英語の名前もつけてますけれども、最初名前決めるときに、うちの妻がですね、どっかの俳優から取ってきたんですよね。イギリスのジュード・ローっていうね、俳優。その俳優のことほとんど知らずにね。でまあその時は、何俳優からつけてんだっていうふうに頭ごなしに否定せず、 柔道か。まあもちろん真っ先に思いつくのは聖書の、柔道っていう出てきますね。じゃなくてもちろんビートルズのヘイ柔道先に思いついたんですけれども。でも聖書にもそういうのあったよね。柔道ってユダの手紙のユダのことを柔道って言うんですね。イスカリオテのユダのことは柔道って言わない。ジューダスの愛称が柔道なんですけれども。で柔道というとまあ、ひらがなにもしやすいじゃないですか、ね、柔道っていうね。それで意味を調べたら、賛美とか感謝っていう意味があるそうなんですね。そのユダという名前自体に。あ、だったらいいかなと思って。だったらでもせっかく柔道だから、漢字も考えたいなと思って。で、いくつか組み合わせを考えて、すでにその時に脳梗塞を患ってて、コミュニケーションがちょっとあんまり取れてなかった父に送ったんですね。で、最初私が思ってたのは、満つる、満たす、満つる。充実の充ですね。それに人、満たされた人、または生徒のと、使徒のと、で、まあ、神に仕えるというか、主に仕えるという意味で、その満たす、満たされた、その生徒とか使徒、という字で、この二つ、どっちがいいかって、親父に聞いたら、どっちも却下されて、ちょっと考えさせろって、まあ、正直思いましたよ。コミュニケーションのね、能力かなり下がってるわけです、脳梗塞で。本当に考えれるんかなと思ったら、お前の弦っていう字を使いたくて、これは父ちゃん、どって読めんぞって言ったら、最低何でもいいんじゃろうなって言って。まあ、当て字ですよね。で満たすで弦という、まあ、もちろんさっき話したように、その弦という字は、神の摂理、まあ、神のはつかないんですよ。道教のあれなんでね。老子の教えで道教なんで。神のってはつかないんですけれども、親父としてはクリスチャン的な意味で、神様による摂理という意味を持たせたかったということで、一瞬ね、一見鍋蓋が二つ続いてかっこ悪い名前にも見えないこともないんですけれども、院としては摂理に満たされた子になってほしいということで、最初ちょっと私もね、戸惑ったんですけど、なんかなとか思ったけど、無理しなくてこだわらんでいいかなと思ったけど、やっぱり、まあこれがね、最後の親孝行かなっていう、こっちもちゃんとそれを受け入れるっていうね。で、最後の親父からのギフトだったと思うし、そういう意味で、うちの子にもそういう名前を付けました。まあ、いろいろとね、名前の持つ意味について話してみましたけれども、先ほど言ったように、すべての人の名前に名前、意味があるというわけじゃないですよね。意味があったとしても、多くの場合、自分の名前の持つ意味のような人生を送れてないわけです。私なんかそうです。本当にね、摂理を尊ぶ人間になってるかどうか、全然自信はないわけです。意味があったとしても、まあ、そういう人生を送れてないというのもありますし、そして当然のことですけれども、意味を持つ名前の方が特に意味を考えずに付けられた名前よりも優れているってわけではありません。例えば、私が小学校か中学校の時、テレビである宣伝が流れてました。電話帳かなんかの宣伝。電話帳を宣伝するってことはもう電電公社じゃなくて NTT になってたってことかな、多分ね。電話帳か何かの宣伝で画面に大勢の男性が並んでるわけですね。で、全員で一斉に私たちは鈴木一郎ですと叫ぶというなんかすごい宣伝だったんですね。で、当時鈴木っていうのは日本で一番多い名字でした。今は多分佐藤になってると思うんですけど、当時は確か鈴木でした。そして昔の人は多くの家庭で男の子が生まれたら上から順番に一郎二郎三郎っていう風にね、適当にしか思えないような名前の付け方をしてることもあったという風に聞いてました。なのでその宣伝を見たとき自分は今以上にまだ未熟だったわけですよ。この人たちはどこにでもある名前なんで、もしかしたら人生も平凡なのかもしれないという、ある種の偏見を持ってそのコマーシャルを見てました。それから何年も経ってアメリカに来ました。アメリカに来てしばらくすると、ある日、日本のプロ野球で日本人なのに、名字を使わず下の名前だけ、それもカタカナにして活躍している選手がいるということを聞きました。その時は正直、芸能人じゃねえんだし、とか、あと、どうせ本名が平凡すぎるからそういうことで話題にしてるだけだろう、という失礼なことを考えてました。その後、世界で最も有名な鈴木一郎になってしまったその人は、世界で最も有名な日本人の一人になってて、平凡とは全然全く反対の人生を歩んできたというのは皆さんもご存知かと思います。で、先ほど多くの人たちはその名前が持つ意味のような人生を送れてないんじゃないかと話しましたけど、それ以前に その名前を口に出すときもいちいちその意味なんか考えませんよね、大抵。決して名前の意味なんて人生に関係ないとまでは言いませんけど、でも人の名前っていうのは、その本来その名前が、名前に意味があろうとなかろうと、それ以上の価値があると思うんですね。どういうことかというと、ここで自分自身が誰かの名前を口に出す場合について考えてみていただきたいんです。とりあえず私が思いついたのは、大きく分けて3つあります。1つ目は、相手の気を引くため、呼ぶ。相手を呼ぶ。用事があるときとか、どこかで見かけたときとか、なんとかさんとか、ねえねえ、なんとかくんとかそういう感じですよね。で、二つ目は、その本人がいるかいないか関係なく、その人についての話題を出すとき。あ、今回このお菓子は誰々さんにもらいました。とかね。この間誰々さんに会ったんですよ。そういう感じですよね。で、三つ目は、特に用事があるわけじゃないんだけど、感情のあまりその人の名前が思わず口から出るとき、その人の名を口から出さずにはいられないです。これら三つのすべてにおいてね、必ずしも相手の名前とは限らず、その人の呼び名を使う、ニックネームだったり、例えばお父さん、お母さんだったり、呼び名を使うっていうことも多いですよね。ここではこの三つ目について考えてみたいんです。よく映画やテレビドラマなどで、恋愛関係の中にある男女がお互いの名を呼び合ったりしますよね。なんとかさんとかね。そういう抱き合う瞬間とかあるじゃないですか。まあ、私たちの世代だと、なんと来年で30周年を迎えるロングバケーションというドラマの最終回に近い方で木村拓哉と山口智子が外でお互いの名前を大声で連発するのが有名なわけです。木村拓哉が瀬名なんとか。苗字で呼ばれてたから下の名前覚えてないんですよ。瀬名っていう苗字で。で、山口智子はこれまた下の名前でばかり呼ばれてたから苗字覚えてないんですけど、南っていう名前だったんですけど、だから最終回じゃないんだけど、ちょっと一つか二つか前で、川沿いだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、お互いが瀬名、南って何回も繰り返すわけですよ。まあ、それがうちらの世代では結構有名なシーンなわけです。で、それとは別に、ドラマかどうか別として、さっき言ったような感じで、お母さんってね、小さな子供がお母さんとか言いながら抱きつく。ね。呼ぶってわけじゃないんだけど、思わず名前を口に出すっていうことがありますよね。感情があったり、愛情があったり。これらはいずれも、相手に用事があるわけでもなく、相手のことについて語っているわけでもないんですね。感情のあまり、その呼び名が、口から思わず出ちゃうってことです。親子や友達、恋愛関係や結婚関係にある者同士とは限らず、まあ、例えば大切にしているペットって場合もありますよね。可愛がるときに名前が出ちゃうっていうのは。または会ったこともない有名人などの写真を見ながらその名前をつぶやく人は特に日本では多そうな気もします。私たちの一つ世代の前だとね、キキキリンが沢田賢治のポスター見ながらジュリーってやってるね、ドラマがありましたけれども、多分まだね、その幼稚園だってなんとなく覚えてるんですけどね。まあそういうのは今でもね、アイドルの写真見ながらつぶやいてる人とか多そうですよね、日本では。こういう状態になると、もう相手の名前の意味とかは、その時点では全く関係ないんですよね。その名前または呼び名につながるその相手の存在価値のみがそこにあるわけです。自分にとってその相手が誰なのかということだけがそこにあるわけですね。というかその相手の存在価値だけではなく、その人の人生そのものも感じながら口から名前が出ていることがあるかもしれません。要するにこれはアイデンティティ。今の日本では昔以上にちゃんとした日本語の言葉が存在するような場合でも無意味にカタカナを使っているような気がします。私も友達との会話とかではそういう言葉が出ることもあると思うんですけれども、ブログとか YouTube の動画のような公の場では極力横文字は避けて日本語を使うようにしてるんですね。でないと私みたいにあと2年で在米40年の人間が横文字を使い始めると、まず自分自身の中の日本語がどんどん廃れてきて、それこそルー大柴みたいになっちゃう。そういう風になりたくないんで。まあ、ただ今回はちょうどいい日本語が見つからなかったので、あえてアイデンティティという言葉を使わさせていただきます。アイデンティティというのは、その人間が誰なのか、何者なのかということですね。例えば、私という存在は、 相手によっては、夫であり、それか父親、または息子、兄であり弟でもあり、先輩、後輩、客、業者、友達、または名前も顔も思い出したくないぐらい嫌なやつかもしれません。相手によってはね。誰にでも何かしらアイデンティティというのはあるわけです。だからこそ、それにつながる名前や呼び名の意義があるということなんですね。その名前、呼び名でもって、その人の存在を確認するという意味ですごい大事かなという、その名前が持つ意味があるかどうか抜きにして、アイデンティティにつながるということで名前、呼び名が大事ということが言いたいんですけどね。先ほど話に出したロングバケーションもかなりの人気番組でしたが、それからさらに昔、日本のテレビの歴史にその名を残したと言っても過言ではない、3年 B 組金八先生という番組がありました。見たことがなくても、昭和を日本で過ごした人たちは名前ぐらい知ってるはずです。金八っていうのは本当、金曜の8時に放送されてたんですね。ちょっとこれ余談ですけれども、当時、まあ、四大ネットワークってありますよね。日本テレビ、TBS、テレビ朝日、フジテレビ、ね。当時、金曜8時っていうのは、二大番組、かなり視聴率を稼いでた二大番組がありました。日テレ系の太陽に吠えろ。テレビ朝日のワールドプロレスリング。これはアントニオ猪木の方の新日本プロレスの中継なんですけれども、この二つの番組に、フジテレビも TBS もすごい押されてたわけですね。それである年の番組制作会議で TBS のお偉いさんが金曜8時どうにかならないのかっていう意味で金八どうにかしろっていうセリフがあって、それでその後に番組放送が決まって、その番組に金八先生というふうに名がついたそうです。ちなみに太陽にほえろが始まったのも、実はプロレスが絡んでて、まあ、それ話すと長くなるし、どんどん今日の趣旨から外れていくんで、今はちょっと省略させていただきますけども。まあ、そういうわけで私は当時、金曜8時というと、プロレス中継で猪木とか藤波辰巳とかね、タイガー・ジェット・シンとか見てたんで、リアルタイムで金八先生を見ることはほとんどなく、例えば野球とかでプロレス中継が中止になった時だけ、姉と一緒に見てた程度で、その大半を数年後、夕方やってた再放送で見たんです。それでやっとなんかこのように話題が追いついてたっていうような感じになったんですけど、この番組の画期的な点というのはいろいろあったんですけれども、その中の一つに3年 B 組の生徒全員に役の名前がついていて、私の記憶が間違ってなければ、その全員一人一人に最終回までのどっかのタイミングで何らかのセリフがあったってことなんですね。それまでの学園ドラマのほとんどが高校が舞台で、多くの場合教室の中よりもサッカーとかラグビーとか部活に重点が置かれていたので、もちろん恋愛の話題とかね、そういうのにも、フォーカスされてた重点が置かれていたっていうのもあると思うんですけれども、多くの場合、なんていうか、部活や部員たちに全く関係ない生徒については、役の名前もなく、もう本当、最後のテロップで役者の名前が出る程度、まあ、本当生徒 A、生徒 B みたいな扱いだったと私は覚えてます。今思わずなんか少女 A って言いかけたんですけど、それあんたの好みだろうっていう感じですけど、すいません。それらのドラマには大抵番組名に青春という言葉が使われていて、私自身飛び出せ青春や我ら青春っていうのを何度も再放送で見たんですけれども、それでもほんの一部の生徒しか思い出せないわけですね。ですけど、金八先生では生徒全員にアイデンティティがあったわけです。で、今では民放の多くの連載もののドラマは10回から12回ぐらいで終わりますよね。昔のドラマの多くはその倍でした。4月と10月の番組編成の間の半年間。だいたい22、3回やってました。金八先生も10月から始まって、3月に終わる頃、最終回で卒業式をやるという流れでした。その卒業式では、担任である金八が B 組の生徒の一人一人の名前を呼び、その生徒が卒業証書を受け取るという場面があって、まあ日本ならどこにでもある光景なわけです。全員で校歌を歌う場面や卒業生代表の挨拶もありました。確か校長先生のお話もあったような記憶があります。 それだけ聞くとドラマにするにはかなり退屈なので、なんかまあ最初の私も見てなかったんで、なんかなんでも卒業式たまたま見たのかな、覚えてないんですけど、まあそれだけ聞くとね、本当ドラマにするにはかなり退屈なように思うかもしれませんよね。ですけど、その中で問題児とか他にも目立ってた生徒はもちろん、超脇役だったはずの生徒に関しても名前を呼ばれて返事をしながら立ち上がって、舞台の上に上がって校長先生から卒業証書を受け取って、その舞台の脇に下がってくる、ね。それまでたかだか10秒、20秒ぐらいかもしれませんが、その瞬間はその一人が、その一人の生徒が主役なわけです。場合によっては、その後その役者さん、その後その役者さんがどうなったかによってはね、その人の俳優人生の中で最も注目された瞬間だったかもしれないわけです。それをクラスの人数分やるので、ある意味ドラマ全体のハイライトというか総集編のような役割を持っていたのが、この最終回の卒業式なんですね。一人一人の名前を呼びながら、まるでいろいろなことを思い出して愛情を込めながら卒業証書を受け取る生徒を見つめているかのような、そういう他人教師の姿がそこには映し出されてたわけです。教師が生徒の名前を口に出しながら、その教え子の存在そのものの価値を改めて確認していく。で、その生徒のアイデンティティをそれまで以上にさらに高めていくということです。そして卒業式が終わり、教室にみんなで戻って、父兄も見守る中、金八が最後の説教をして、そこでお涙頂戴で終わるわけですね。で、その最後の教室での説教の内容は、金八って多分7、8シリーズあったらしいんですけど、私は最初の2つしか知らないんですけど、おそらくその説教の内容って毎シリーズ違ったんじゃないかと思うんですけれども、第1回の卒業式のその後の教室の場面で、金八が生徒たちに言ったのは、あなたたちは愛するに値する人物だったということです。その後に続くシリーズとかでも、時々卒業生が金八のところに相談しに来たり、さらにはかつての卒業生が3年 B 組の金八の生徒だということだけを理由に、それまで会ったこともなかった後輩を助けるということがあるわけですね。まあ、まさに愛情の連鎖反応と言えるんじゃないかと思います。もちろんこれは全てドラマという架空の世界の話だし、聖書に基づいているわけでもありません。ですが、この話を思い出すときに、イエス様が私たちに求めているのもこういう愛の中の関係じゃないかと、改めて気づかされるわけですね。気づかされるわけです。そしてここには一人一人に名前があって、それにつながるアイデンティティがある。それが大事にされているということですね。何者であるのかと。もう一つ余談させてください。金八ネタなんですけれども、人という漢字がありますよね。人というのは2本の線が支え合っている。人と人が支え合っているという意味を持つって聞いたことはありませんか？あると思うんです。これも金八から出てきた話なんですよね。本来、人っていうのは、人が歩いてるような、人が足を広げて立っているような、一人の人から、この漢字が生まれたとされるのに、この金八のせいで間違った情報がこの世に出回ってるわけです。でも、作家である、金八先生の作家である、幼い美恵子か。ね、幼い美恵子の案ではないらしいんですね。彼女が昔行ってた女学校の校長先生が何度もそういう話をしてたそうなんです。それでこの女学校は仏教系だったらしいんですけど、じゃあこの校長先生は誰からこの影響を受けたのかというと、ニトベイナゾウだそうですね。で、ニトベイナゾウという人自体、私は1984年か5年ぐらいに5000円札になるまでその存在自体知らなかったわけですけれども、後から調べると世界で最も有名な日本人クリスチャンの一人なわけですよね。で、その人の著書の中に、人という字は支え合ってるだけじゃないんですよ。短い人が長い人、短い棒が長い棒を支えてるんだよね。もう、短い長いで比べると、短い方が劣ってるように見えるじゃないですか。一般的には。だけど、短いものが長いものを支えてるというのが人という字だというのをニトベは言ったわけです。もう、まさにクリスチャン的な考え方ですね、これね。で、まあ、ちょっと余談とは言いますけれども、 一般的に間違った概念として伝わっている人という字の意味が、もともとはクリスチャン的な意味だったということも考えると面白いなとは思うわけですね。では、話を聖書に戻しますけれども、今日の箇所に出てくる羊飼いというのは、もちろんイエス様のことで、羊というのは私たちのことです。羊というのはあまり賢くないというのを皆さん聞いたことあるんじゃないかと思います。群れを作るのは作るんですけど、一匹が間違った方向に進むと全員がそっちに行くということもあるそうです。それぐらい間抜けな動物だと言われることもあります。でもこれって人間の姿じゃないでしょうか。特に現代は、まあ、私がいつも言ってることですけれども、私たちの思考回路まで操作されてるんじゃないかと思うぐらい著しい情報操作の中に私たちは生きていて、偏った価値観の中で、みんながみんな自分自身の正義というものを作り上げていってるので、本当はまるでケイオスですね、無法地帯な状態になっているようにも思います。確かに人間の方が羊よりは賢いんですが、場合によっては、ただ単に羊飼いの声に耳を傾ける純粋な羊よりも、人間の方が立ちが悪い愚かさを持ってるんじゃないかと、思うこともあるわけです。ここで改めてね、この聖書箇所にある羊飼いというのはどんな方か想像していただきたいわけです。まず何百匹もいる羊。私たちみたいに普段羊と接することがない人間からすると、見た目はどれもあまり変わらないその羊の名前を覚えてるわけです。いや、飼い主は毎日見てるからって言うかもしれないけど、これ何百人いたら本当に覚えられるかなっていうのは私は疑問に思うわけですよね。そしてこの羊飼いはその一匹一匹の名前を呼んで門から連れ出すわけです。門から連れ出すというか柵じゃないんですよね、当時の羊が飼われてる場所って。本当に盗む連中がいたらしいから、石を積み上げて塀を作ってたそうなんです。だから門があるんですよね。そこからこの羊飼いは一匹一匹名前を呼ぶというふうに今日の聖書には書いてあるわけです。この羊飼いは多くの羊を一つの群れとしてもちろん見るんですけれども、それだけではなく、一匹一匹のアイデンティティを明確にして、その価値を認めながら声をかけているわけですよね。先ほど私は今日の聖書箇所の重要な点の一つは、羊が飼い主の声を聞き分けていることだと申し上げましたけど、私たちは主の前に謙虚で純粋になって、その羊飼いの声を聞き分けていることができているでしょうか。いつも気がいろんな方向に逸れてないでしょうか。もちろんね、先ほど言ったような感じで散乱している情報、まあなんていうか、それの間違った声に思わず耳を傾けていないかということですよね。誰からの間違った声でしょうか。その散乱している情報かもしれない。ネットだろうとテレビだろうとね。それか周りの人が好き勝手なことを言って。そういうことかもしれない。また政治とか宗教上の指導者として祭り上げられている偽預言者かもしれない。または自分自身の声かもしれない。本当に主の声が聞こえているかどうかってことですね。桜中学の卒業式において、金八先生が生徒の名を出しながら自分の中でのその生徒の価値を改めて感じているように、またはそれ以上にこの羊飼いも一匹一匹の名前を口に出しながらというよりも、その口に出すことによって自分の内側でのその羊の価値を高めているんじゃないかと思うわけです。そしてこの羊飼いというのは、羊を卒業させて送り出しているだけではなく、これからも導いてくれるわけですね。もう一箇所聖書を読みたいんですけれども、開かなくて結構です。詩編139編、1節から4節なんですけれども、今回は珍しくリビングバイブルが個人的にしっくりきたんで、それを読ませていただきます。詩編139編の1編からですね。主よ、あなたは私の心の奥底まで探り、どんな些細なことも見逃されません。私の立つのも座るのもすべてご存知です。遠くからでも私の心をすべて読み取られます。あなたは私の進む道もご存知で、 どこで休息を取るべきかも教えてくださいます。どんな時も私の居場所もご存知です。そして口を開く前から私が何を言いたいかも見抜いておられます。イエス様は私たちのことをすべてご存知で、こんな我々の弱いところも汚いところもすべてをご存知で、それなのに愛しておられるわけです。そしてイエス様は私たちを門から呼び出して、私たち一人一人の名前を呼んで、愛情を確認しながら、卒業させて送り出すんじゃなくて、巻き場の中に閉じ込まらずに、塀の外へ出ていくべき私たちだからこそ、改めて導こうとされているんじゃないかと思います。イエス様は、ルカ書10章20節にあるように、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、ともおっしゃっています。名前を口に出して価値を高めてくださるどころか、書き記すことによって私たちのことを覚えていてくださり、さらには私たちが神様の御国に入るということまで、その約束までしてくださってるんですね。私たちのアイデンティティというのは相手によって変わります。ですけど、私たち一人一人、私たち自身は自分の中で主に愛され、主に使えるものというアイデンティティを持って歩んでいければと思うわけです。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。皆を賛美しますと簡単に言いますけれども、なんで名前だけが賛美できるのかと考えたときに、今日お話しさせていただいたような、その名にあなたのアイデンティティがあるということを感じます。あなたが何者であるか、あなたが誰であるか、それを賛美したいと思います。そして、私たちがあなたのものであるというアイデンティティを持って、これからの人生歩んでいけるようにどうか導いてください。そしてそういうものが集まった群れでありますように、今後もこの教会を導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。